それでは行ってきてください。いってらっしゃい。今日はエゼキエル書の御言葉にご一緒に入っていきたいと思います。エゼキエル書の、今月から11月に今入っていますけれども、11章ですね。先ほどのコリントの手紙も主のばあさんのところは11章でした。エゼキエルの11章の、そうですね、17節から読みましょう。16節から読みましょうかね。16節、エゼキエル書の11章の16節から23節までを、まず21節までを読みたいと思います。はい、エゼキエル書の11章の16節から21節、前の方にも出ますので、お手元の聖書でも訳でも結構です。ご一緒に読んでいきましょう。16節、それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた。それゆえ言え、神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし彼らの忌むべきものや忌み嫌うべきものの心を自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを返そう。神である主の御告げ。23節まで読みましょうか。22節、ケルビムが翼を広げると輪もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。アメン。今日は、先週が新しい契約、新しい命というエレミヤ書の御言葉でした。エレミヤ書31章、愛か3章、エレミヤ書31章はもう新しい契約、今主の晩餐でも出てきました、新しい契約の地である、そのイエス様がのことが予言されていたところです。そしてエゼキエル書に今週入っていきます。もうバビロンにユダの国が滅ぼされて、バビロニアに連れて行かれて、そこでもなおなかなか神様に立ち返ろうとしない、そういう主のために、でも16節神様こう言われてますね。私は彼らを遠く異邦の民の中へ移した。ダニエルとかこのエゼキエルもそうです。みんな遠くに連れて行かれました。そこには神殿がありません。また違うものを、神でないものを神として拝んでいたりします。バビロンだけではありません。国々の中に散らした。もう一緒に神殿で集まって礼拝するということが、このように私たちが集まって礼拝するということが、本当にこのできなくなってしまっている。もう一人で静かに祈ることさえ、ダニエルが一日三度エルサレムの方を向いて祈っていたの、それを見つけた人がバビロンの王様でなくて、イスラエルの神を礼拝している、祈っていると、そのように告げ口をされて、ライオンの穴に入れられてしまうほどですから、 集まって礼拝することがこのできなくなっている。この日本もそういう時が来る、いや来ないことを祈りますけれども、でもやがてまた来るでしょう。じゃあ私たちはもう礼拝ができないのか。このような場所がなければ、プログラムがなければ、このような、賛美チームが、いて、奏楽があって、あるいは PA があって、あるいはメッセンジャーがいて、あるいは翻訳された聖書がこの手に取る形でこのようになければ、私たちは礼拝できないのか、祈れないのか、賛美できないのかではないんですね。神様がこうおっしゃってます。しかし、読んでみましょう。しかし私は彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖所となっていた。神殿というのは建物があってそこに神様が来られるではないんですね。そもそも神殿があってもなくても神が共におられる、神がここにおられる、神がいないのではない、神がおられる。そして私を愛してくださっている、私は愛されている、私も一緒にいる。そのことを目に見える形で表すと、建物になったり、このような集まってのこの集会プログラムになったり、あるいはこのような分厚い聖書になったり、まあ、これは先ほど青年のクラスでもこれは契約書だって言うんですね。旧約新約契約書です。最近契約書っていうのは別にこのプリントアウトされてなくてもですね、この契約書を読んで同意しますってクリックしたりして、だいたい皆さん読み飛ばしていろんな買い物とか進んでいくと思いますけれども、目に見える形でなければその約束はないのかではないんですよね。私たちにそこに同意があれば、献身があれば、これを本当に命がけで守っていきます、大切にしますという約束があれば、それが契約なんです。神と人が夫婦とされた、親子とされた、そしていつまでも一緒だ、家族とされているということは目に見えなくても。ですから国々に散らされてもう一緒に礼拝できないし、でもそこで何が神殿となったのか、聖所となったのか、私が彼らの聖所となっていた。神様ご自身の中に逃げ込んで、いや、エルサレムは遠く離れてしまったから、この町には、まあ、10人集まらないとこのシナゴクって街道はできないんですね。じゃあ10人いないから、まだ8人9人しかいないからこの町では礼拝ができないんだではないんです。私たちどんなに一人であってもそこに神様がおられる。でも一人で、じゃあ一人でいいやとではないんですね。神様は、神様ご自身でさえって変な表現ですけども、自己精霊の神様、一緒にいる、一つであることを喜ばれるお方ですから。ですからイエス様は2人3人が私の名で祈るところには、求めるところには私もいる、一緒にいるよ。ですからさっきも歌いました、一つになること、一緒に神様の前に出ること、祈ること、それが礼拝なんですね。そこに神様がおられる、そこはもう聖所なんですね。ところ、場所だけではありません。そういう時間になるんですね。じゃあ私たちは、たまに祈って、たまに歌って、たまに御言葉を読んで、たまに礼拝して、他の残り多くの時間は礼拝者ではないのか、ではないですね。先ほど真の礼拝者というのはもう24時間365日永遠の命というのは基本的に礼拝者なんです。礼拝者なんです。時々そうでない時があるから、それもないんです、それもないんです。私たちはトイレにいる時も、起きている時も、寝ている時も、仕事をしている時も、電車に乗っている時も、学校の宿題やっている時も、私たちは礼拝者なんです。いや、そんな、ね、今、ね、歌ってないし、今座ってないしとかね、今この聖書を開いてないし、神様はそのような目に見える形での石の板とかに書かれた御言葉ではなく、私たちの心に神様の言葉を、そして霊を、そして神様の心を授ける、インストールするとありますから、私たちはど どこに行っても神の聖女の中にいるし、私たちが神の聖女で、神様がそこに一緒に住んでくださるんですね。これが私は彼らの聖女となっていた。しばらくの間ってありますから、じゃあもうしばらく経ったら神様離れてしまうのかではないんですね。しばらく、まあ70年ぐらいでしょうか、約束の時が満ちたらまた次なる神殿が建ったんですね。そしてまた第三神殿も建つとも言われてますけども、終わりの時にはもう目に見える形の神殿ではない、もういらないんですね。それは神と子羊が神殿であるから、新しい都エルサレムにはもう神殿、建物はなかった。建物がないから、じゃあそこは礼拝所じゃないのか、いやもうそれはいらないって言うんです。おそらく修法とかももうないと思います。おそらく賛美歌集とか楽譜とかもうないんじゃないかと私は思います。楽譜とか基本的にこのピアノとかの1オクターブ12音に縛られてるんですね。もう神様は無限の音がある中のほんのこことこことここだけの音しか使ってない、もうそこも取っ払われて、よく私高校の音楽の時間にですね、音楽の先生が、テノールの歌の先生だったんですね。でこういう発声練習をしようって言って、ちょっとやってみましょうかね。一回やってみますね。あーっていうですね、やってみましょうか。音階じゃないんです。階段じゃなくて、ずーっとつながって上がったり下がったりしていくの。ピアノとかにもない音もう出してみようって言うんです。やってみますよ。上がってみます。最初あー、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、気に入ったらずっとやっててください。そうなんです。私たちは神様が作られた音だけじゃありません。もうもうあらゆるもののほんのわずかなものしか使ってないし見えてないし、味わってないんですよね。それでも十分神様の素晴らしさは賛美、ね、になってるわけですけども、本当の神の国の礼拝賛美というのはもっともうそれを取っ払ったものだと思う。いや、そういうこの楽器とか楽器はいけないというものではないんです。私たちはそこにまず備えて、その階段を今上がっているところなんですね。それが救いの達成であり、栄華とか聖華とかいうものですね。本当に神様の素晴らしい点で行われている永遠の礼拝に備えていることを喜んでいきたいと思います。さあ、それは散らされていたところでもそうだ。私たちも集まってこれから散らされていきますよね。皆さんはお家から散らされてここに来たかと思うかもしれませんけど、きっと神様的にはここも横浜の地も日本の地も私たちは散らされて置かれているところであります。私たちの国籍は天にあり、誰も彼もがこの永遠の都エルサレムで生まれたと、異邦人もそのように聖書にありますから、私たちは神の元からそれぞれ使わされています。でも散らされたままだと、エントロピー増大の法則ってありますよね。これも神様が定められたものです。どんどんバラバラになっていく、でも私たちは、バラバラになっていくのも法則ですけれども、それは、何かというと、この集めるためでもあるんですよね。そのように集められて散らされていくということを毎週あるいは毎日こうして私たちはある意味この訓練、練習ですね、トレーニングされている。それは、散らされていきっぱなしではない。その先にはやっぱ敵が待ってるんですね。あ、いいとこ来た、こっちおいでと言って、違うところに集めていこうとします。もう最初からエデンの園からたった二人しかいなかったのに、敵は自分のものに、自分のチームに引き寄せようとしましたから、私たちはそうでなく、アイデンティティですよね。自分は何者なのか、自分はどのチームに所属しているのか。先月はいろんな小学校で運動会があったそうで、昨日もジョイフェス読売ランドに行った小学生たちと、 白組だった赤組だったどっち勝ったっていう話をしたんですよね。私はどのチームに属しているのか、それは勝利された、すでに勝利されたイエス様のチームなんですね。だからもう勝負はついてるんです。でその勝利を掲げ続けていく。でもともすると何かこの人数は少ないですし、多分イエス様戻られる頃にはクリスチャン8割ぐらいになってるかなとかって思うかもしれませんが、少ないかもままかもしれませんね。ね、でもいいんです、勝利したチームなんだと。だからといってこの高ぶったり偉そうにするということではありません。ではなくて、イエス様がどのように勝利したかと徹底的にへり下って十字架まで、十字架について最後は、なんでお前らとか言わないで父よ彼らを許しくださいと、何してるかわからないで言うんです、そこまでへり下り続けた勝利に従順していく、そういうチームにいるということ、それは散らされたところでも集められたところでも私たちは覚え続けていくことができるんですね。イスラエルの民もそうでした。そしてこの17節、それゆえ言えとエゼキエルに神様おっしゃいます。私はご一緒に読みましょうか。17節、神である主はこう仰せられる、私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。アメン。これ基本的にはこの散らされたイスラエルの民にまず語られたものです。で実際今集まってきました。この今年で建国70周年ということですけども、別にその国家自体がそうかは分かりません。正統派のユダヤ人の中にもこの国家としてのイスラエルがこの聖書の予言ではむしろないんじゃないかっていう人たちも少なからずいますよね。でも実際そこに今これまではアメリカとかロシアとかにいたユダヤ人の方が数は多かったんですけども、今実際ここに来てイスラエルに戻ってきたユダヤ人の方が多くなりました。でも国の全員じゃないんですね。過半数ではありますけども、アラブ人もいれば他の人たちもいるわけです。でいろんなものも入ってきますから、じゃあそこに行けばみんながこの主よと礼拝しているかというと、ユダヤ人の過半数の人たちは、自分はこの、ね、無宗教とかね、こう信仰っていうのは特にないとか、まあ、ユダヤの伝統は守っていてもそういうふうに認識してたりします。だからこそ私たちはその主が集められた民がまず神を礼拝することを一緒に取りなしに乗っていって、そうでないところに一緒に私たちが加えられていっても仕方ないですよね。一緒に誠の神を礼拝するものだ、ますます今取りなしの祈りが必要になっているわけですね。で連れ戻されて、じゃあそこで何が行われるのか、それが18節19節です。彼らはそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こうって言うんです。もう、戻ってくる、イスラエルに戻ってくる人たちは、私たちも今、アルトゥールさんっていうご一家をこの一年サポートしてますね、このニューラフ教会で。プアチョフさんっていうファミリーです。アルトゥールさんと、ナタリアさんと、アナスターシャちゃんという11歳の女の子ですね。祈りの上に写真が貼ってあります。ウクライナから、聖書にはこのエゼキエル書にもあります、この北の方からやがて人が来ると。で実際ロシアやウクライナから今たくさん機関車が帰ってきています。本当にもう木の実木のままで戻ってくるんですね。お金もありませんし、でイスラエルに来てもヘブル語も話せない人たちが言葉を学んだり仕事を学んだり、そしてそこで安心して生活ができるようにと、私たちはビビたるものですけども、月々5,500円でもそれで定期券とか、月何回かの食料とかを届けています。まあ、でもイエス様のことをまだご存知ないかと思いますので、そのことは本当に私たちは祈りを通して支えていきたいんですね。 でもそういう何も持たずに集まってきた人たちに対して神様は、じゃあこれを与えよう、仕事を与えようとか、言葉を話せるように与えようとか、助け出を与えようとか、食べ物がないから食べ物を与えようとか、物を与えようじゃないんですね。まず神様のもとに集められてきた人たちから何をするか、取り除こうって言うんですね。忌むべきもの、忌み嫌うべきもの、神様がの目に良くないというものを取り除こうって言うんです。別にそのあなたが気に入らないからあなたを取り除こうじゃないんですよ。私たちの中にある神様の目から見て、いやこれは私に似てないよ、私はあなたを作ったもの最初はなかったよと、後から何かこの紛れ込んできたものだよ、そういうものをまず取り除こうって言うんですね。私たちはとかくこの神の国を伝えるとか伝道とかっていうと、どんどん広げていくこと、いろんなものを取り込んでいくことを考えるかもしれませんが、大事なのはこの杉越のイエス様のこの十字架の後は何ですか。除光祭ってパンダネを取り除くって1週間もやりますよね。余計なものを取り除くこと、それが本当にまず大切なんですね。余計なものいっぱいありながら、でも御言葉、御霊、また祝福、神様からいろんなものをこの私たちはいただいていく。そうするとそれがミックスされてどうなるでしょうか。決して神の国そのままではならないんですね。まず余計なものを取り除いていくときに神の国はそのままインストールされる。皆さんパソコンとかスマホとかでもそうですよね。まずこのいらないもの、古いものをアンインストールっていうのをしてから新しいものをインストールしますよね、いや私はどんどんインストールしてるっていうか、多分重たくなってると思うんですね。動けなくなります。固まってしまいます。神様がくださったものでないものも、でも私たちいつの間にかインストールしていた、いつの間にかじゃなくて意識してインストールしてダウンロードしてしまっているものがあると思うんですね。それらをまずアンインストール、取り除いていく。神様まずそれやっていこうって呼びかけられるんです。そしてそこに初めて新しいものをインストールしたい。それ18節ご一緒に、19節ご一緒に読みましょう。私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。アメン。そうなんです。一つの心を与える、一つの心ですからね。これある心って、あなたには A という心、あなたには B という心、あなたにはまた違う心ではないんですね。ではなくて一つの心ですから、たった一つの心を私たちに、まあ一人一人にでもありますけど、私たちが一つとなって、心は一つ、体はいっぱいって難しいですよね。皆さん想像してみてください。心臓が一つで体が100個ぐらいある生き物ってありますか。あんまり想像したくないですよね。したくないですよね。心臓が、ハートが一つであったら、やっぱり一つの体でありたいですよね。それが私たちキリストの体なんですね。春民教会です。一つの心、たった一つの心だったら何ですか。それは取り替えられるものですか。取り替えられるものだったら、何かこの動きが悪くなったら新しい心に変えよう。それ一つの心じゃないですね。ただ一つの心っていうのはもうこれしかないという心です。でもそれは初めからあったもので終わりまであるものです。神様の心です。神様の真心、御心です。それを私たちにインストールしてくださるという、いやもともとそうだったんですよね。もともとエデンで私たちは神様の心を入れられたはずなのに、ですなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。 神様の御霊聖霊、新しい心、新しい霊を私たちに与えられるイエス様の心です。イエス様の信仰です。イエス様の御霊です。皆さん、このニューライフ教会のロゴマークありますよね。あの修法にもあるのでご覧になってください。あの私のこのピンバッジもそうなんですけども、色はこの青なんですよね。でこれ心ですよね。ハートです。ハート。でこのハートの、まあ、心臓ってこの左の方にありますよね。ハートの中のハートのところにこの十字架があるんですよね。これいいなと思って、あのこの間この、 あの線を数えたら、ね、あの17本あったんですね。あの上の方に十字架かかってないところが5本あって、で下まで全部入れると17本あった。これあのきっと第2コリント5章17節の、ね、身を全てが新しくなったっていうね、ニューライフのテーマの御言葉なんだろうなっていうことを多分チャーリーも森田さんも、意識してなかったんじゃないかなって勝手に思ったんですけども、わかんないです。そこから作られたのかもしれませんが、いや神様すべてをデザインされて、これ何かというと、このニューライフバプテスト教会、何かというと神様の心がインストールされて、その心の本当に心臓部に十字架があるということで、十字架から溢れ流れるイエス様の血潮が心臓というのはポンプですよね。血が全身に行き巡っていくところです。イエス様の十字架が私たちの心の中にて、そこから溢れ流れる血が体全体に行き渡っていく。血が必要なところ、血が行き届いてないところにも流れていく。そして新しい霊を授ける神様の息です。息は、酸素はこの血液に乗って運ばれていくんですよね。体中まで、体の隅々まで神の息が、神の霊が運ばれていきます。私たち一人一人の本当に触れられるべきところまで触れられていきます。でもこの血液っていうのは何ですか？そういう酸素とかこの栄養を運んでいくだけではないですよね。今度は帰りは何ですか？空になって帰っていくんですか？動脈と静脈、ね、今度は取り除くべきものを運んでいく役目がありますよね、血液、ね、そしてこの、まあ、肺もそうですけども、こう腎臓とかこうフィルターを通して私たちの体の外に、まあ、トイレに流していったり、ね、息やいろんな形で体の外に放出されていきます。ですから私たちはキリストの血が、血潮が流れる体ですから、神の霊を受け取った、そして運んでいく、神の栄養、御言葉の、ね、栄養を受け取ったといってこう運んでいきます。でもそれだけではなくて、キリストの血が流れる体であれば取り除くべきもの、ね、何かもう体としては役に立たなくなったように思えるものとか、重荷に感じるものとか、わ、汚なみたいなですね、自分の体なんですけども、なんでこんな草とかね、そういうものを運んでいくのも私たちだということですね。ですから、使わされていたところで本当に神様素晴らしい愛をと神の国を届けていきますが、そこで、重荷を負ったり、あるいは、共に傷を受けたり、そしてこのなんでこんなものを、古くなったもの、臭いものを私、まあ、こう汚れを浴びて、運ばされていったりするわけです。そんなつもりで来たんじゃないのに。でも血液なのであれば、当然私たちは新しい霊を届けて、そして取り除くべきものも私たちが運んでいく。どこに運んでいくんですか？いや、どこに運んで今日来たんでしょうか？イエス様の十字架です。また心臓に戻っていくんですね。このハートの真ん中に、私たちの心臓の心の真ん中にいてくださるイエス様の十字架に、これをお願いします。 私の中に、私たちの中にこんな汚れたものが、こんな汚い思いが、こんな、神様以外のものに頼っていったり、自分を高ぶっていったりする、こんな汚いものがあったということに、まあ、ちょっと驚いたりもしますけれども、でも途中で下ろすのではなくて、しっかりと心臓まで、イエス様の十字架まで運んでいって、そこで貼り付けていく、取り除いていく、でそこでまた新しい霊と御言葉の栄養をいただいていく、これが私たちの今この地上での務めです。それがキリストの体なんですね。でもここで神様はおっしゃいます。19章の後半、私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えるって言うんです。石の心、まず肉の心から言いますけども、この聖書では霊と肉っていうのがこの、セットで比べてよく使われますよね。特に新約聖書パウロの手紙とかでもそうです。そこでは肉っていうと何か良くないもの、肉の思いとか、肉の行いとかいうことで、神様の思いや行いではない私たちの人間的なということで肉という言葉は使われますけど、でもここで言う肉の心というのは、この決して悪い意味ではなくて、柔らかい、この神様が作られた元々の柔らかい心という、そういう意味です。それがいつの間にか石の心になってしまった、まあ、心心臓全体が、ハート全体がもう石のように硬くなってしまったっていうこともあるかもしれませんけれども、この一見心臓は元気に、心は動いているように見えて、でもその一部が、ほんの一部、あるいはほんの何箇所かが詰まってしまった、硬くなってしまった、石がこの引っかかっている、まあ、でも残りは動いてるから大丈夫だって思うかもしれませんけども、大変ですよね皆さん。大丈夫な体の部分もあるかもしれませんが、心臓が硬くなって詰まっている。四字熟語で心筋梗塞ってありますね。梗塞っていうのは硬くなって塞がるっていうことですよね。それいや、まあ、心臓はねそろそろだけども、まあ、他が元気だからいいやってわけにいかないわけです。心臓が硬くなって本当に止まってしまうと、もうそれは体全体、命に関わります。ですから石の心、もう心臓のほんの心のほんの一部、何箇所かであってもそこが硬くなっていたり、石が詰まってしまっていると、それは取り除いていかないと。それが最初は、いやこんな砂粒のようなものだから、でもそれがだんだん砂利のようになって、岩のようになっていく。それから取り除くの大変です。もう大変な大手術になりますよね。大工事です。でも小さいうちに取り除いていく。小さくても体の中に石が溜まっていると痛いそうですね。私はまだ血石、尿管血石とかそういう血石ということで、まあ、なったことはないんですけども、皆さんの中にもいらっしゃるかと思います。尿路とか胆のとかですね、本当にもう油汗が出て痛いって言いますよね。でどれぐらい痛いんですかって、愚かな質問を、いやもう言葉では言えないんですっていうぐらい本当に痛い。でもほんのこの小さなものでもですね。でも私たちどうでしょう、この石の心の状態になってしまって、もう石で血管が塞がっていたり、あるいはもう心臓のもう多くの場所が岩のように硬くなってしまっていても、それに慣れっこになってしまって痛みを感じていない、痛みさえも麻痺してしまっていることがあるかもしれません。でもその痛みはじゃあないのかではないんですね。イエス様がその痛みを負ってくださってるんですね。私自身この石の心、まあ、この 1,2 週間でも本当にまた示されて、今取り除かれている最中のところです。本当に悔い改めの祈りをさせられています。まあ、何かこう良かれと思って、誰かを助けようと思って、手伝おうと思って こう何かを言ったりこうやったりすることが、それで、まあ、喜んでもらえたりしたらいいわけですけども、それをその結果その相手が、うん、を驚かせてしまったり、つまずかせてしまったりダメージを与えてしまったりということが本当に、まあ、ずっと続いて来ても皆さんにも本当に良くないものを私流してきてしまったと思います。でも一方で自分が自分のことを思うと本当は私のことを思って、私を、まあ、助けようとか私をねぎらおうとかことで、周りからこう言葉をかけていただいたり何かをしていただいたりということがそのこう私のためにというんじゃなくて、何かそれが、自分からすると、まあ、自分が何かこう思っていること、やっていることと何か違うものをこう投げかけられていたような、に受け止めてしまってそれをありがたくこう受け取っていくということがをせずに、逆にいやそれはいらないとかいうことでその助けがいらないというだけでなくてこのその周りからの私を助けようとか、ねぎらおうとかいう思いをもう受け取っていなかったっていうことに本当にこう気づかされて、あ、自分がでもまさにそれを他の人にも他の人たちにしていたことを自分はこう受けた時に受け取れずにいたし、これ本当に石の心だなって思いました。でもそのことを今神様が、そのいくつもの石の心を、まあ、今大手術ですね、してくださって一つ一つ一つではないんですね。だいたい結石とかっていうともういっぱいじゃらじゃら出てくるんですよね、こんなにいっぱい溜め込んでいたのかというものが、皆さんはどうでしょうか。まあ、これは私の場合の意思ですけども、いろんな意思、意思というのもカルシウムだったりいろんなものがこの固まって、ある人はまた全然違うものが固まって硬くなっているのかもしれませんね。あるいは筋肉が使っていなくてこの凝り固まっているということがあるかもしれません。血が巡っていないということがあるかもしれません。皆さんの石の心をでも神様は取り除いて肉の心、柔らかい心、本来私たちが作られた神の子供としての心、イエス様の心をインストールしてくださる、この福音を、この新しい霊を、この新しい心をご一緒に喜んで受け取っていこうではありませんか。その前にまず、いや自分がそんな石の心とか、多分ないし、あってもいいです、このままで、私たちはいいかもしれません。でも私たちはキリストの体ですから、自分が良いと思っても私たちはそれぞれのこの器官、臓器だって聖書は言いますよね。私は良いと思ってもその私の固くなっている、詰まっている、固く、まさに固くなになっている部分が、ね、周りにどれだけ影響してしまうのか、周りに栄養が届いていかなかったり、また周りの助けを受け取れない自分になっていたり、そこを神様が、聖霊様が新しい霊、新しい心として、まさにニューライフですね、新しい命を私たちに注いでくださいます。それは20節、どのような目的でしょうか。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。アメン。御言葉を行おうと、さっき栄光誉れ栄えあれって歌いましたね。あなたの御心を行うことを教えてください。御言葉を、御心を行おうとしてもできないんですね、私たちは。石の心があるから、柔らかい心が 心が柔らかい状態になっていないとできないんですね。じゃあもうできないのかではなくて、イエス様がその石の心を十字架で取り除いてくださいましたし、今日も私たちおいでと。十字架は貼り付けですけども、ユダヤの処刑の方法というのは石投げだったんですね。ステパノもそうでしたね。天が開けて、ね、主が神の右におられるのが見えると言ったら、もうみんなが神に対する冒涜だと言って石を投げました。でも私たち今そのイエス様をやっつけちゃえと言って石を投げるんじゃないんです。私の心の中にある固くなってしまっている石を、イエス様の、別に投げつけなくてもいいです、喜んで差し出していこうではありませんか。少年は5つのパンと2匹の魚を差し出しましたね。それも喜んで、神様は12のカゴがいっぱいになるように祝福してくださいます。でも同時に喜んでくださるのは、私たちが、5つか2つか分かりません、何十もあるかもしれません、私たちの心の石を、持っていこうにも石が埋まってると持っていくこともできないんですね。そうするとイエス様、触れてください、あなたの御手で手術してください。イエス様、心臓外科医ですよね、ドクターなんとかですよね。イエス様の精霊の光で本当に私たちのどんな体の奥深くに硬くなっているところがあっても優しく取り除いてくださいます。そのことをまず私たちが信じて、私たちを差し出していくか、差し出してくれるかい、イエス様を呼びかけてくださってます。どうでしょうか。今イエス様にお任せして、なんか怖いかも、これまではこう怖いと思ってたかもしれませんね。自分のこの心の石が取り除かれるって、いや大切な石、宝石だと思って、ね、私は持ってたから、ね、でも宝石だったらなおのことを心の中にあっても惹かれないですから、そこは心からは取り除かれて置くべきところに配置されていく必要があります。そうなんです。必ずしも、全てがこの悪いものではないかもしれません。でも置かれるべきところに置かれていなかったり、光のもとに私たちが差し出していないとき、それは体全体に本当に命に関わるものになりかねません。今私の目を閉じてしばらく祈りの時を持っていきましょう。神様、今私たちは聞いていきます。本当に今聖霊様の光で私の心の中を照らしてください。私の心はイエス様の心として、神の子供の心として作られたものでした。今でもそのはずです。でも固くなってしまった部分が、石がたくさん詰まっています。自分ではそれがどこかもどれほどかも分かりません。イエス様、どうぞ探ってください。そしてあなたのもとに本当に差し出しますから、どうぞ私の心に触れて取り除いてください。聖霊様、新しい霊、あなたをお迎えいたします。イエス様の父よと御霊の喜びがあふれ流れるキリストの体へと変えられたい、いや変えたいと、作り直したいと、元に戻したいと願っておられる神様、あなたに同意します。どうぞ今照らして探って触れてください。それは私のどんな部分でしょうか。高ぶっている心でしょうか。誰かを許せないことでしょうか。 かを繰り返してしまっていることでしょうか。神様にも見せまいばれまいと隠し通そうとしている何かでしょうか。恐れでしょうか。以前の出来事から来るトラウマのようなものでしょうか。神様ありがとうございます。これからも祈り続けてまいります。そして祈りの中で、また互いに祈り合い祈ってもらう中で、そのミニストリーの中で、あなたが私たちを作り変えて作り直して、イエス様の心を、まさに文字通り安心安らかな平安な心を私たちがいただき、またあなたにお捧げできますように、聖様、今あなたを求めます。受け入れます。感謝します。今一人一人に新しい霊が、新しい心が、石の心が取り除かれ、柔らかいイエス様の肉の心が与えられ始めたことを宣言いたします。イエス様の手術は続いていきます。またしばらくすると固くなってしまう石の心が私たちの中に出てくるかもしれませんが、私たちはあなたの御前に差し出し続けます。どうぞあなたの柔らかい心であり続けてください。イエス様のお名前でお祈りします。